なんか結局その英語が覚えたいっていうことを英語覚えたい英語覚えたいってずっと言い続けてきたんですけど、よくよく考えたら英語が覚えたいんじゃなくて、まあ例えば外国の人とコミュニケーションが取りたいっていうことだったはずなのに、なんかだんだんだんだんこう宣伝とか見てる間に英語を覚えたいってよくわかんないようなこう目標になってきてしまっていて、なんか全然間違った方向に進んでいたんだなと思ってました。
それではスピーチのリズムについて話していきます。スピーチのリズム、さっきも言った通り、一つ一つの発音より一つの単語の発音より、その全体的なそのスピーチのリズムですよね。そう、なんとなくそのイントネーションとかリズムとか、その全体的にその流れが良ければ、一つずつの発音が少しおかしくても意味が分かるっていう、さっきね、あの例にとって出たと思うんですけど、だからスピーチのリズムってのはかなり大事なんですね。そう、でこのスピーチのリズムを磨くためにはどうすればいいかというと、これがそのさっきね神崎さんからも言葉が出たんですけど、シャドーイングっていうテクニック、これはかなり、ね、おすすめです。でそのシャドーイングってどういうことなのっていう話なんですけど、基本的にその例えば、まあ、さっき神崎さんが言ったのはニュースとかそういうテレビのなんかラジオとかなんかで話してる、その外国語の話してるのを聞きながらスピーチを、それを真似してそのシャドーイング、まあ、影のように、その言葉の影のようについていって話していくっていう話なんですけど、まあ、基本的に僕はあのニュースとかそのラジオとかそういうあのマスメディアっていうのかな、そういうのは嫌いだからね、そういうのを真似したら未来にのされるから、あの意味が後で分かった時に、なのでおすすめはしませんが、なんかその自分が好きな、その例えばその言語で話しているその人のその好きなねスピーカーとか、なんか好きなテーマ、自分が本当にこれはマスターしたいなっていう思うようなテーマとか、そういうのをこうシャドーイングして、その人の音声を聞きながらすぐその1秒後ぐらいについていくっていうことかな、真似しながらついていくって話してる内容ね。で一つ一つの単語をこう正確にはっきりするというより、ただその人の話してるこの言葉のイントネーションとかリズムとかをこう真似していくっていう感じで、要するにその例えば室岡さん、新しいなんかその CD とか音楽とかを買って、なんかそれを覚えたと思ったら一緒に同時に歌ったりしません？
はい、歌います。
でも最初やっぱりちょっとあの分かんないからちょっと遅れますよね、そのボーカルより遅れてちょっとついていって真似するって感じで歌を真似しません？そういう感じです、要するには。だからそういう CD とか好きなねスピーカーの、まあ、その言語で話してる人のね言葉を聞きながらで、まあ、カラオケの真似をして練習するみたいな感じでその人のスピーチを真似する。でこれがそのスピーチのリズムを良くするテクニックで、シャドーイングって言われてるんです。ニュースとかなんかそういうのを真似したらいいとかね、発音が綺麗だからとか正確だからとか言われているんですけど、さっきの通り発音が綺麗になったら正確になることがポイントじゃなくて、要するにその内容とかね、その人の独特性とかそういうものをやっぱり見てね選んでほしいなと思います。やっぱりその英語マスターしたいと思ったら CNN とかその正確に世界の事件が多いかっていう内容を正確な発音で真似したいです。
いや、なんか変なミラーニューロンされそうだし、なんかそんなことなんか変なことを覚えてもしょうがないなと思う。
でも正確な発音で綺麗なイントネーションですよ、あのニュースで話しているニュースキャスターは。
そうですけど、なんかちょっといい発音が手に入る代わりに大事なものを失ったりとか、ひどい被害がありそうな気がします。
要するに不況だ不況だっていうのを真似するんですよ。だからニュースとかラジオとかそういうものをシャドーイングするより、なんかね興味深い、いやこんなこの人とように話したい、この人のような内容を話したいっていうことをマスターしていけばね、あのシャドーイングすればすごくいい効果になると僕は思います。歴史に残る名スピーチみたいな、なんかそういうものをシャドーイングするより、もう少し独特性のあってんの、もう少しなんか、いやこんな話し方でこういうこと言ってたら多分人気者じゃない、なれるなっていうような人をねやってほしいなと僕は思うんですよね。なんかそのありきたりな名スピーチとか、何々大統領が言ったなんとかとかスピーチとか、なんかそういうのを話してもあんまり実生活で人気者になれそうな予感はしないですよね、なぜか。でもよく言われませんか、なんか何々大統領の名スピーチなんかシャドーイングしようかなとか。
そうですね、なんかこうマーチン・ルーサー・キングのあれをなんかスピーチを丸暗記させられた記憶がありますけど、
そうで本当にそのシャドーイングっていうのもどんどん、ね、取り入れてみてください。で次に理解力について、そう、向川さん、今までその例えば外国人と話して、まあ、それが何語でも英語でも韓国語でも中国でも何でもですけど、バーって早口で言われてわけわかんないって思ったことあります？
はい、いつも思ってました。
早すぎるって感じです。
早すぎますね、はい。
そうで、神崎さん、例えば今回サンフランシスコに行ってバーっと早く言われたり、例えば一緒に映画に行ったりして、あのレオナルド・ディカプリオが何言ってるか分かんないって感じたことあります？
分かんなくて、あ、やっぱ退屈で寝ちゃいました。
そうで、理解力、理解度っていうのはかなり重要な、ね、ポイントになってくるんですけど、理解力っていうこのスキルは 一番最後に磨くスキルなんです。これ、ね、本当にマインセットして覚えてほしいけど、一番最後に磨くスキルなんです。理解力っていうスキルはね。そうで、多くの人がこれ間違ってしまってフラストレーションをね感じてしまうのは、最初から理解力をアップさせたいとか、最初から理解したいと思うことです。本当にここで覚えてほしいのは、理解する大きなね、その一つの文章であったり、例えば映画とかそういうね大きなものですよね、を理解するっていう理解力のスキルっていうのは一番最後に磨くものだということをね覚えておいてください。例えば村上さん、例えばジムに行って、ボクシングの、例えばキックボクシングのジムに行って、はい、じゃあスパーリングやれって言って、なんかプロ級のね超強いやつがやってきて、ボコボコにやって、なんで俺は戦えないんだって思う状態になったらどう感じます？
いや、ボコボコにされたら、なんでこんないきなりひどいことするんだろうっていうか、なんでそんな上級者とやらせるんだろうとかと思います。
でもそれは戦いを、まず最初は戦い実践から覚えるんだって言って、スパーリングって言って超強いやつだと毎日やられたらどう感じる？
いや、もうボクシングが嫌いになってジム行かなくなってしまうと思います。
そうで、例えばじゃあ英語勉強しようと、マスターしようと思って英会話教室に行って、ベラベラベラって言って変なレオナルド・ディカプリオのね映画を見せられて、はい、理解しろって言われたと思います。
次の日から行かないと思います。
でも実践で覚えるんだぜ、早く理解しろよって、理解力をアップって言ってます。
そうですね、このセミナー聞く前だったら、ああそうか、もうそれしかないのか、じゃあ俺は英語は無理だなって諦めてました。
そうですよね。だから最初に例えばボクシングとかキックボクシングのジムに行っておっしゃることは、まずだから縄跳びやれとかね、シャドウやってみろとか、まずジャブから覚えろとか、いきなりスパーリングとかバンバンやらせないですよね。だから最初は基本のところからやって、だんだんだから、じゃあジャブはこういう風に打つんだって、いや向こうがジャブってきたらこういう風に返すんだよとか、じゃあミットやってみようとか、次ちょっとサンドバッグやってみようとか、じゃあちょっと基礎体力つけなきゃいけないから腕立て伏せとかね、腹筋とか背筋とかね鍛えて、少しずつこう基礎力をつけていって、8ヶ月ぐらいちゃんとそういうのを積み重ねてきて、ちゃんとねそのガードとか防御する方法もちゃんと少しずつ覚えて、じゃあちょっとじゃあスパーリングを軽くやってみようって言って、そのゆっくりね相手もこう気を使って、ちゃんとこの正確に防御できているか、ちゃんと打ってるか、ステップはどうかってことを確認されながら、ゆっくりスパーリングやり始めるってどうですか、野川さん？
それの順番だったら、こうだんだんだんだんボクシングが好きになっていって、だんだんだんだん強くなっていって、結局早い、一番最短でボクシングが上手くなるかなと思います。
そうですね。だから語学も同じなんです。最初は僕が言った通り、まずは単語をちゃんと覚えること、2000単語ですね、基本の覚えることで、専門用語だったらあと300個から500単語覚えて、でその15種類の、まあ、英語とかスペイン語だったら15種類の時間の表現方法をちゃんと自分で暗記しておいてね、その暗記の方法もある方法を使えばいいって話をしてるんですけど、でそういうことをして、で発音とかもちゃんときれいにね覚えておいて、スピーチのリズムを覚えて、それでゆっくりとね、そのシャドーイングとかもしながらして、ゆっくりとそのだんだんその少しずつ長い文章を理解できるようにしていって、最終的にその映画とかも見える、まあ、映画っていうのは本当に言えばプロの試合みたいなもんですよね。そう、そんな感じで最終的にそれにこうコンディションを整えていくっていう感じで、聞き流すとかね、外人ととにかく話せとかいうのは、なんかとにかくなんかプロと試合をしてみろみたいな感じなんですよね。無理なんですよね。だから結局自信を失っちゃう、結局その語学が嫌いになっちゃうのよ、そういうことをすると。そうだから、いきなり行ってねボコボコにされたら格闘技嫌いになっちゃいますよね。少しずつやっぱり基礎体力も上げていって、少しずつ強くなって、少しずつ戦えるようになって、少しずつ相手のね攻撃が見えるようになって、かわせるようになって、ああ楽しいなっていう、で少しずつその何ていうかな、プロの試合にもねリングに曲がっていって、少しずついきなり最初からね変なね強すぎるカードとか組まれたらもう嫌になっちゃいますね、自信が壊れちゃいますね。だからやっぱり少しずつその自信を高めていって、好きこそものの上手なれだと思うんですよね。だから好きっていう気持ちを大事にする、楽しいっていう気持ちを大事にするために、やっぱりそのいきなり自信が壊れるようなことはしないためにもね、その理解力っていうスキルを磨くのは一番最後って思ってほしいですか。だから多くの人がやっぱりそのなんていうかな、いきなりその国に行けとかね、テレビを見ろとか、ニュースを見たらいいぞとか、そう、それでやっぱり分かんねえと思ってやめちゃうんですよね。そうだから最初は、だから僕はテレビとか見る必要ない、テレビとかはまあ基本的に見る必要ないと思うんですけど、分からないことをする必要ないと思う。最初はその変なスピーチを聞く必要もないし、テレビ見る必要ないし、ニュースも聞く必要ないと思うんですよね。分かることからやっていく、基礎的なことからやっていくですか。だからそういうの、いきなり自分をその現場に持っていくっていうのはね、僕はお勧めしません。自信が壊れちゃうから、嫌いになっちゃうから、その言語がね。でここにもちょっとヒントがあるんですけど、アドバイスがねあるんですけど、いくつか。何か新しい語学をマスターしたい、勉強したいっていう時は、あんまり人に言わない方がいいです、そのことをね。例えば俺は例えば中国語を勉強するぜとかね、言わない方がいい。で、内緒にした方がいい、秘密にした方がいいかなとかいつも思って、で、なんか俺は何が勉強してるぜって言ってしまうと、なんかその周りの人たちがそれを なんか意識したり、それをなんかこのじゃあちょっと話してみるよとかね、なんかおいおい、なんかあそこに何人がいるから話してこいよとか、なんかそういうふうになんかプレッシャーを与えられるケースがやっぱ多いんですよね。例えば村木さんボクシングやってるぜ、俺はボクシングやってるぜって、例えば高校とか中学校のところにみんなに公言しまくったら、なんか他の何々高校のやつがやって、うん、喧嘩しろよ、対マンしろよって言ったら、ちょ村上行けよ、村上お前ボクシングやってんだよって言われたらどう思う？
いや、そうですね、プレッシャーになるし、ちょっと辛いかなと思う。
しかも始めてまだ1ヶ月なんですよ。でもお前ボクシングやってんだろ、ちょっと今行ってくれよって言われてあ、分かったって言ってしまって、ついついで、それでボコボコにやられて、なんでお前ボクシングやってるくせに弱えなってみんなに言われて、なんかいじめられるんですよ。
最悪ですね、言わなきゃよかったと思う
そう、だそういうもんだと思うんですよね。だからでもどうする、こっそりね、それボクシングやってることを言わずにこっそり練習してて、まあ2年ぐらいやっててかなり強くなってて、何々高校のやつがやってきて、あの村上は無理だろう、ちょっと他のつけよって時に若さん、ちょ俺がやってやるよって言ってドシンと言って、バシバシバシバシって一気にコンビネーションに倒したらどうです？
そっちの方がかっこいいし、うん、かっこいいなと思います。
そんな感じなんですよ。だからやっぱりその最初からね、俺何々を勉強してるぜとかするぜとか言ってしまうと、お前話してく、あのお前話せるんだろうとか、そういう風になんかプレッシャーをかけてくるんですね、周りってのは。だからそういう意味で言わない方がいいと僕は思います。で、2つ目のポイントでアドバイスで、テレビとかニュースとかその映画とかっていうか、その実践編っていうのかな、そういう場に出ない、そういうことを見ない、そういうことを聞かない。そうで、なぜかというと、まず最初にさっき言った通り、結局嫌いになっちゃうんですね、分からないから。最初分からないのは当たり前ですけど、分からないから嫌いになっちゃうんです。人は分からない、できない、自分の能力が低いと思ったらもうそのことをしたくなくなるんです。だからまだ分からない段階で、まだ準備できてない段階でテレビ見たりして、あ、分かんねえ、何言ってんだ、もうやっぱり英語向いてないのかなって思っちゃうんですよね。ニュース見ても本当なんでこんな早口なの、分かんないって思って、もう嫌になっちゃうんです。絶対に無理っていうことを最初からやらない。だからそれは避けてほしい。だから少しずつ基礎から固めていって、よし、じゃあテレビでもちょっと試して見てみるかと思って見て、おお結構分かるっていう方がいいんですよね。そっちだと、ああなんだ、あ分かるって、あ結構いけるなって、よしじゃあもうちょっと基礎固めをして、次はあの映画にチャレンジしてみようか、あの2ヶ月後にじゃあ映画を見れることを目標にして、じゃあその前にそのあもう少しあと500単語ぐらい増やしておこうとかね、そういう基礎固めをしながらしていって準備を整えるってことをしてほしい。だからいきなりテレビを見たりニュースを見たりね、映画を見たりするしたら、もう絶対それで自信を失いますから、無理だっていう、遠くなりすぎてね、そのゴールが遠くに見えすぎるんです。そういうことすると絶対そういうことしない。そうでもね、逆にいやそういうことをして実践を積むんだって人はいるからね、みんな混乱してるんですけど、僕のなんていうかな、自分自身が学んできた過程で、やっぱそういう高いそのレベルのことをいきなり最初からやると絶対自信なくすってことは自分で分かってるんですね。だから自信をキープするためにもね、簡単なことからスタートして基礎を固めていくってことをしてください。でプラスそのニュースとかそのテレビっていうのは、言語を学ぶっていう概念以外にいい情報は流れてないからね、そのテレビとかニュースはもともと分かるとしても見ないでください、基本的には。ですから基本的にも見ない方がいいってこと、そういうことはいろんな理由からね。で他にもアドバイスとしては、どんなにあなたがその、まあ、自分が今ねその中級者と思ってても、例えばちょっとこの何年か勉強して初級者ではない、ビギナーではない、ただ中級者っていう段階の語学レベルとしてもね、その語学が初級からやってほしいと思います。常にやり始めるときは、そう最初からやり始める。だからその単語とかも、犬とかお母さんとか家とか、そういう基本的な単語からまた覚え始めるってことをしてほしいんですよね。またゼロから始めるっていうことをした方が、あのちゃんと埋まっていくからね、穴が塞がっていきます、そういうことをした方が。で、まあ、これ最後の言葉になっちゃうんですけど、僕が言えることは、語学を勉強するっていうのは本当に楽しいことなんですね。その何か義務感でやってることでもないし、何かやらなきゃいけないっていうことじゃないと思うんですよね。で本当に楽しいことだから、語学を勉強、だから僕もね、いろんな語学をいつも勉強してるんですけど、なぜかというと楽しいからです。楽しいから、そう勉強することも楽しいし、で勉強してその現地のね人と話をしたり、その女の子をナンパしたりね、そのなんかその人たちに人を集めてスピーチしたりすることが楽しいんですよね。そうで、いろんな文化とかを、背景とかを知ることも好きだし、だから語学を勉強するってことをもう少し楽しいっていうこととして捉えてほしい。そう、なんかその義務感でビジネスとして使えるからやらなきゃいけないとか、そういうことじゃないですよね。楽しいことないです。そう、人とコミュニケーション取るための道具を自分は元としてるんだから、本当に楽しいことだと思うんですよね。そうで、難しく考えないでほしいです。で 本当に今回話したようなね、いろんなそのテクニック、またちょっと細かいところはね、本当に細かいところは話してないんですけど、大まかなそのいろんな道、いろんなその考え方とか、いろんなそのコンセプトとかマインセットっていうのは見えてきたと思うから、でそれをね意識しながらやったら、必ずその今まで以上に語学を勉強するとか楽しくなると思うし、結果って出てくると思うんです。どんどん覚えてくると思うんですよね。そうだから、そういう意味でもっと楽しんでほしいし、難しく考えてほしくない、楽しんでほしいなと僕は思います。
今まで、英語に関してなんですけど、英語の学習っていうものを本当にまあちょっといくら使ったかわからないんですけど、おそらく100万200万っていうのは軽く使ってると思うんですけども、本当に今回教えてもらったような2倍速でいきなり聞けとか、テレビニュースを見ろとか、いきなり映画を見ろとかっていう、本当にちょっとまあ考えて教えてもらったらこう分かるような間違った方法をずっとやり続けて、で英語がどんどん嫌いになって、苦手意識を持って、で自分自身の能力にも自信がなくなっていました。でもともと英語をやっぱり覚えたいなと思ったのはなんでかなと思ったんです。やっぱり外国に行ってこういろんな文化を見たりとか、なんかいろんな遺跡を見て回ったりとかしたいなっていうところから英語を覚えたいなっていうのが始まったのに、なんかだんだんそういろんなセールスとかを見てる間に、英語イコールビジネスだとか、英語はお金だとかっていう風にどんどんシフトしていって、ただ遺跡を見てこう楽しく現地の人と話すっていう目的だったのが、英語を覚えなきゃいけない、英語をなんかマスターしなくちゃいけないっていう風に、目標も目的も最終的なゴールも間違って見失っていたから、結局正しいやり方っていうのに今まで出会うことができなかったんだなと思いました。でこれからは、本当にその、もうコピーライティングとかビジネスとかで今まで X に教えてもらって、本当にその基礎が、手書きとかの基礎が結局奥のお金を生んだっていうことをもう実感しているので、今回も単語からまずスタートして、で、それからだんだんその15種類の時間表現を覚えて、発音、リズム、そして理解力っていう順番にやっていって、語学をどんどん覚えていきたいなというふうに思いました。本当にありがとうございました。
私はこれまでやっぱ語学っていうのはどうしてもやっぱ受験のために必要だっていうことで、どうしても読み書き中心になって、やっぱ一字一句、その単語の意味まで一字一句理解しないといけない、でまた話す時間なんて全然なくて、本当に無味乾燥でつまらないもので、その題材とかもなんか、全然興味のないような誰かのスピーチであったりとか、全くそのコンピューターサイエンスの内容だったりとか、つまらないものが題材で本当に苦痛でしかなかったんですけど、で今回その X にサンフランシスコをご一緒させた時に、お店で店員のふりして注文取ってこいとか、隣のおじさんの肩揉んでこいとか、耳たぶ触ってこいとかいう指令を受けて、結構それ楽しかったんですよね、すごく。でそれを日本のお店でやれって言われたら多分ちょっと絶対嫌だったと思うんですけど、で X に最後言われた語学を勉強することは楽しいことってこういうことなのかなと思ったのが、やっぱりそういうことをしてこう相手の反応、嫌がられたりもしましたけど、そういう反応を見てこう自分がこの外国の方と意思の疎通ができてるっていうのはすごい楽しかったんですね。で、これもっと自分の英語をこれから勉強していこうと思った後に映画を見に行って、その映画が全然わからなかったんで、やっぱりその自分は映画に向いてないんだって思ったんですけど、今回最後にその映画をいきなり見ることは嫌いになるって言われたので、やっぱそうだったのかって思いましたし、でこれからそのが勉強する対象として、例えばタクシーの中のエロトークをもっと発展させたければ、なんかエロスピーチよく分かんないですけどしている方の題材を選んだりとか、ナンパしたかったらそのナンパが上手な方のなんか題材に選んだりと、これはすごい英語の学習っていうこの概念が変わって、これから楽しく、英語に限らず外国語を勉強できるようになると思います。本当にありがとうございました。
そうで、語学をマスターする方法、ここで終了するんですけど、語学をマスターしてもっといろんな人と出会ってね、いろんな人とつながりを持って、コミュニケーションを持って、理解をして、理解してもらって、本当に自分自身のその人生のね、その幅を広げて、そういう意味でその一つの道具としてね、捉えて語学をマスターするっていうね、道を歩んでほしいなと思います。それでは語学をマスターする方法終了します。ありがとうございました。
ありがとうございました。